皆様こんばんは、今夕は、黙示録の第6章を見てまいります。父なる神の、御手に、巻物があり、そこには、表裏ともに記されて、おりました。それは神様の裁きの計画です。そしてこの巻物には7つの封印があり、それを解くのにふさわしいお方は子羊キリストであることが明かしされています。今日6章は、その封印が、7つある中の、6つまで、開かれることが記されています。それはヨハネが天に引き上げられて神様が見せてくださったものですけれども、しかし地上では災いが来たということだけで、それが神様のご計画の中にあった。一つ一つの封印が解かれて、その裁きがもたらされるということには思いがいかなかったと思います。しかし私たちは災いもまた災いも、個人レベルであり世界レベルであっても、神様のご計画がなっていることをこの箇所を通して覚えたいのです。では6章の1節から11節まで拝読してお祈りいたします。ヨハネの黙示録第6章1節から11節。また私は子羊が7つの封印の1つを解くのを見た。そして4つの生き物の1つが雷のような声で、来なさいというのを聞いた。私は見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠が与えられ、勝利の上にさらに勝利を得るために出て行った。子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。それに乗っている者は地から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためである。また彼に大きな剣が与えられた。子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た。すると見よ、黒い馬がいた。これに乗っている者は、はかりを手に持っていた。私は一つの声のようなものが、四つの生き物の真ん中でこういうのを聞いた。小麦一、コイニクスが一でなり、大麦三、コイニクスが一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た。すると見よ、青ざめた馬がいた。これに乗っている者の名は死で、黄泉がそれに従っていた。彼らに地上の四分の一を支配して、剣と飢饉と死病と地の獣によって殺す権威が与えられた。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが建てた証の家に殺された者たちの魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んだ。聖なる誠の死を、いつまで裁きを行わず、地に住む者たちに私たちの血の復讐をなさらないのですか。 すると彼ら一人一人に白い衣が与えられ、そして彼らのしもべ仲間で彼らと同じように殺されようとしている兄弟たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいるように言い渡された。天の父様、あなたの予言の言葉を今お読みいたしました。やがて必ず起こることを主はヨハネを通して私たちに示しておられます。世の終わりの困難が確かに望もうとしていることを私たちは覚えて、今与えられている時を主の御心であります御国の福音が全世界に述べ伝えられるために、どうか用いることができるように導いてください。わからないところもあり、はっきり書かれているところもありますが、主がなされることを信じて受け止めることができますようにお願いいたします。お祈りしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしましたように書かれていることは、大変明快です。子羊キリストが封印を解くたびに、主が定めておられた終わりの日の裁きが一つ一つと遂行されていきます。同じことが特に4回続いているのを見ることができます。子羊キリストが封印を解くたびに、御座の前で仕えていました4つの生き物の一人ずつが来なさいと叫び、そして色の違う馬に乗った騎手がそれぞれの武器を与えられて、そして出ていったと。その結果、地上にそれぞれの裁きがもたらされたと記されています。一節二節に第一の封印が解かれ、第一の御使いが呼ばわり、そして白い馬、それに乗った騎士は勝利を宣言します。弓と冠を彼は持っていました。これは主の支配が地上に及ぶことを示しています。神様の支配の下で地上で何が起こったか、4節、勝利をされるのは地上の権力者ではなく主でした。第2の封印が解かれると赤い馬が地上を駆け巡ります。この赤い馬は平和を奪い取るために使わされます。人類が互いに殺し合う戦争が起こるように導かれます。イエス様がゲッセマネで祈り、そして捕らえられるときに弟子たちが抵抗するのですけども、剣を元に収めなさいと剣を抜いたペテロを戒めます。剣に頼る者は剣によって滅びるからです。 弟子たちも危険な時代に宣教するためには武器を持つようにと。しかし人を殺すための大きな剣ではなく短剣でと、まあ、護身用の武具だけを持って、そしてそれも非常時以外には、振るわないようにと戒められました。私たちも、まあ、危険な時代には、それをとどめるために、暴力をとどめるために、必要な、武具を持つ、ことが必要でしょうけども、決してそれを、振るってはならないことが教えられております。第三の福音は黒い馬に乗った騎手が使わされていきますね。彼が持っているものは武具ではなく秤でした。そこで食物がどれぐらいの値段になったかということが6節に記されています。1デナリはよく出てきています。職人の1日分の労賃。そして、コイニクスというのは欄外中を、見ると記されていますけども、まあ、ざくっと1リットル。まあ、大きな計量カップ一杯分ですね。小麦が、1リットルというと、1キロより軽いと思いますけども、それが数千円から、1万円の値段というのはよほど高級じゃないとありませんね。10倍ほどの値段で、やり取りされると。それよりも安い、大麦については、まあ、3リットルが同じ値段だと。これは地上に争いが起こるときに、耕作地が荒らされて、まあ、そればかりの原因じゃないかもしれませんけど、ともかく作物、食料が、大変な値段になるほど厳しい食料事情になると。確かに、戦乱が広まると人々は飢え苦しむようになります。しかし主はその中でオリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけないと。この飢饉もまたご自身の支配の中にあることを証ししています。ついで、第四の福音では青ざめた馬によって、死が、そして黄泉、死後の世界が、使わされていったとあります。主が勝利される中で、地上には、戦乱が起き、殺し合いが起こり、そして、飢饉がもたらされ、そして、命が奪われていく。どれほど大勢の、人が、命を落としたか。八節の終わりに、地上の四分の一、剣と飢饉と、そしてさらに死病、死に至る、病が、そして荒れ果てた地に、猛獣が、また猛獣のような人々が、命を奪うと、記されています。これは、神様の、恵みと、慈しみが、 失われた世界で起こることです。この災いはテキストに記しましたけども、神に逆らった当然の報いです。神様は忍耐をしておられましたけども、裁きの時に人を汚れた女欲に引き渡され、互いに恥ずかしめるばかりか互いに殺し合うようになり、地は荒廃し、そして大勢の人が命を落とすことになる。さて、9節以降は、ちょっと趣が違っています。第5の封印が解かれたときに、殉教した者たちが主に自分たちの受けた迫害に対する裁きを行ってほしいと訴える光景が記されています。この終わりの困難な時代に信仰者たちも迫害を受けます。またその中で大変な試練に遭います。しかし神様は殉教した者たちに白い衣を与え、彼らに報います。そして11節になります。同じように殺される人々の数が満ちるまで待っていなさいと教えられます。神様は命を落として証しするように生徒たちを導いておられます。死に至るまで忠実である信仰を証しするために、彼らは困難の中で証ししていきます。いろんな方法を通して私たちは死を経験いたしますけども、それも死のご支配の中にあり、殉教することを神様はあえて許されることがありますけども、それはあくまで地上の命、肉体の命であって、誠の命ではありません。目視録少し戻ってきますけども、死に至るまで忠実でありなさいと。その約束があります。どこでしたっけ、二章十節、失礼いたしました。二章十節、ごめんなさいね。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えると。たとえ殉教することがあっても神様は守っていてくださいます。イエス様が恐れてはいけませんと語られた通りです。さて、第6の封印が解かれます。12節以降です。大きな地震が起こり、そして 太陽が光を失ってゆきます。月の、すいません、太陽ではありませんね、月が赤くなったとあります。太陽は黒くなったとありますね。地上の光に、地上に、地上を照らす光が失われ、また赤くなると。そして星が地上に落ちた。それは隕石が落ちたのかもしれませんけども、こうして天変地異が起こります。この大きな災害の中で人々はほら穴に隠れます。そして彼らは叫びます。16節、私たちの上に崩れ落ちて、御座についておられる方の御顔と子羊の御怒りから私たちを隠してくれ。不思議ですけども、天変地異でですね、地面が動きというような状況の中で、普通はこの災害が収まるようにと、祈り求めますけども、彼らはこれが主から望んでいる苦難であり、そしてその後に神様のもっと凄まじいと言いますか、厳しい裁きがあることを彼らは気づきました。それは生徒たちの証があったからですし、彼らは裁きが及んだ時にようやくそれを思い出したのです。地上が崩れ落ちる、天が崩れ落ちる苦難よりも恐ろしいのが神と子羊の御怒りの裁きだということを彼らはようやく気づきました。エゼキエル書を読んだときに、彼らは私が主であることを知るという言葉が繰り返されていましたけども、それと同様にこの予言の成就であります苦難を経験するときに彼らはようやく思い起こすのでした。七章には、14万4千人ですね。イスラエルの民がリバイバルして証のために用いられることが記されていますけれども、この時に主を恐れるものになった方たちに裁きを免れる方法を語るためにイスラエルの民がまずリバイバルされます。この厳しい災害が望まなければ彼らは死を求めなかったんです。確かに厳しい裁きですけども、そこに神様の憐れみがなおあったということを私たちは覚えていたいと思います。苦しみにあったことは幸いでしたと詩編の記者が記していますけども、神様は決して私たちを滅ぼそうとあえてしているのではなく、罪に気づくために裁きをされ、そして一人でも多くの人を救いに導こうと御 願って働いておられることを私たちは覚えたいと思います。今神様がどうしてという状況に世界があるかもしれません。しかしこの苦しみも災いも神様が一人一人の目を覚まそうとしておられることを覚えたいと思うんです。そして教会はここに救いがあることを明かしするために立たれていくことを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの、お言葉を感謝いたします。終わりの裁きはまだ先ですけども、しかし今の状況も主の御手の中にあることを覚えます。この時代にありまして、私たちが救いの灯火を掲げ続けることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。